おはようございます。本日は、この4月から、あるいは少し前から、神戸アドベンチスト病院に就職された方々をお招きしてのその特別な礼拝となっております。新入職員の皆様を心から歓迎いたします。お仕事が始まって4月からの方は2週間ほど経過したと思いますけれども、毎日緊張の中で過ごされていることと思います。今日はですね、この礼拝を通しまして、少しでも安らかな気持ちになっていただきたいというふうに思っております。教会も初めてだとちょっと緊張する部分があるかもしれませんけれども、教会はどなたでも来ることができます。クリスチャンじゃなくても来ることができます。誰でも来ることができます。そしてここに来るとですね、本当に不思議な力が働いているので、日々の悩みとかいろいろつらいことがあった時とか、あるいはここで力をいただいて、また元気に仕事を続けていくことができるんじゃないかなというふうに思っております。で、今日は植えられたところでというタイトルでこれからお話をしたいというふうに思っております。私が学生時代に、ろうさく教育の一環としてよくこの学校の草刈りをすることがありました。で、大学のキャンパスはタイル地になっていて、そのタイルとタイルの隙間からひょっこりとこの雑草が顔を出してきます。よくもこんなところからと感心しつつ、引き抜こうとすると彼らは実にたくましくてですね、なかなか抜かれようとはしないわけです。それで仕方がないので、この釜をタイルの隙間の中に入れて土をほじくるようにして、やっとの思いで、一本の草を引きちぎる。雑草とて抜かれまいと必死なわけです。彼らだって生きているわけです。生まれ落ちたのが広々とした野原ではなくて、何の因果かタイルの目の間に落ちて、それでもわずか1センチほどの隙間を見つけて、そこから必死に顔を出す。そして堂々ときれいなかわいい花さえ咲かせる。その驚くべき生命力には感動すら覚えます。自然はたくましいものです。どんな環境だってそれを乗り越えて与えられた命を輝かそうとします。また草刈りでこういう思い出があるんですよね。それはある時に8月の夏の暑い日だったと思います。グラウンドの芝を買ってくださいというふうに言われたんです。それでこの芝刈り機に乗って、ダダダダダダッとこう坂道を降りていきますと、大学のこうグラウンドがありましてね、そこは芝になっているんですけれども、こう坂道を降りていったら、目を疑う光景がそのグラウンド一面に広がっていたんですよ。どういう光景かといいますと、芝が花を咲かせていたんです。芝の花って見たことありますか？小さなかわいい黄色い花を咲かせるんですよね。で、それがグラウンド一面黄色くなっていたんです。びっくりしました。緑のイメージで降りていったら黄色になってたんです、グラウンドが。通常は芝が伸びてきたら花を咲かせる前にきっと切ってしまうんでしょうね。だけれどもしばらく誰も手入れしていなかったので花を咲かせたわけです。もう黄色の一面をこう、その芝の花を見たら、買ってしまうのはもったいないぐらいでした。感動的でした。タイルの隙間でもグランドでも、それぞれの場で精一杯その命を輝かして生きるその姿、とても美しく、また感動的です。ラインハルト・ニーバーという有名な神学者の言葉に、神様が植えられたところで咲きなさいという言葉があります。 聞いたことのある方も多いと思います。神様が植えられたところで咲きなさい、いい言葉だなと思います。そこが広々としたグラウンドかもしれないし、あるいはそこはタイルの隙間のようなところかもしれないし、いずれであったとしても神様がそこに植えられたのです。だからそこで精一杯花を咲かせなさいっていうわけです。新入職員の皆様は、まあ神戸アドベンチスト病院という庭に神様が植えてくださったということでしょう。またその病院の中にもいろいろな部署があって、本当はこっちが良かったかな、でもこっちかなっていうこともあるかもしれません。自分がどう思うと神様が皆さんをそこに植えてくださったんです。だから今置されているその場所であなただけの特別な花を咲かせようじゃないかというわけです。もちろん新入職員の皆様以外もですね、ここにお集まりくださったすべての人が今それぞれに置かれている環境ってありますよね。で、そのそれぞれに置かれている環境であなたの花を咲かせなさいっていうわけです。これは考えさせられる言葉だと思うんですよね。まあしかしそうは言うものの、現実は簡単ではないよと。自分の侵された環境のせいでなかなか思い通りにいかない、きっと環境が変われば自分はもっと幸せになれるに違いないと思ってしまうこともあるかもしれません。まあ、確かに生きていく上で周りの環境の影響というのは少なくないわけです。いや、むしろそれはとても大きいと言った方がいいでしょう。しかしそれが分かっていても、ではその環境を変えられるかといえば、それはそう簡単ではないわけです。そのような時、いくら今侵されている環境をつぶやいてみても何も生まれてはきません。むしろ自分も周りのものも嫌な気持ちにさせるだけです。ではどうしたらいいのか。環境を変えたくても変えることのできない場合、ただじっと耐えなければならないのか。これが、まあ、今朝のメッセージの前提となる問いかけなんです。そしてこの問いかけに対する聖書の答えは明確なんです。それは環境は変わるということです。ただそれは物理的に変わるということではありません。今置かれている場所が嫌だから違う場所に物理的に移ろうということではなくて、今侵されているその環境、その場所はそのままなんだけれども周りの環境が変わってしまう。もう少し正確に言うならば、周りの環境は変わらないかもしれないけど私自身が変わってしまう。このことを聖書は教えているんですね。神様は私たちに常に最高の環境を用意してくださる方です。仮に茨しか見えないような人生であったとしても、時が来れば必ず真っ赤な綺麗な花を咲かせるんです。神様が植えられたところで咲きなさい。神様が植えられた、神様は意味もなく今のその場所に植えることはないんです。必ず何か目的を持って私たちにとって良いからそこに植えられるんです。秋田教会にいたときに、まあ、家内がバラが好きでこのバラを育てていたんですけど、その、まあ、そのバラを育てるときにあるときに このバラの苗っていうんですかね、それをこういっぱい買ってきたんですよね。で、私はバラといえば赤色の花を咲かしてチクチクなものというふうなイメージしかなかったんですけど、いろんな種類があるんですよね。それでこのバラはここに、このバラはここに、このバラはここにっていうふうに、いろんな箇所に植えていったんです。一つは教会のお庭に、一つは駐車場に、で一つは牧師館の、まあ、お庭にっていう三箇所に分けて植えていったんですよ。で、教会とその駐車場の庭に植えたバラは、まあ、そこを通っていく人に楽しんでもらいたくて、また牧師館の庭に植えたバラは、まあ、趣味として楽しむために植えたわけです。同じバラでも植えられた場所によって、まあ、目的が違うわけです。そして駐車場に植えられたバラはちょっとかわいそうでですね、過酷な環境だったんですよ。まあ、車が飛び交いますから、排気ガスをいつも吸わなきゃいけないし、特に冬になりますとね、秋田は雪が降りますの で雪が降るとですね、駐車場を開けなきゃいけないから、雪を端っこ端っこに寄せていくんですよ。そうするとバラに当てないようにと思いながらも、バラがだんだんとこの雪に押し潰されていくんですね。ああ、バラが潰れませんようにと思いながらも、でもだんだんとバラが雪で押し潰されていくような感じになっていく。それでも雪が溶けて春になって、また6月の7月になると綺麗な花を咲かせていました。すごいなって思いました。植えられたところで咲きなさい。この言葉は意味もなく我慢しながらその環境に順応していきなさい、耐えなさいということではなくて、神様が何か目的を持って、特別な目的を持ってそこに植えられたのですよ。だからそこで一生懸命与えられた命を輝かせるようにして自分の花を咲かせていきなさいということなんだと思います。まあ、実はこれこそ聖書が教える、まあ、人生観であり、また今日のメッセージの土台となっていく、まあ、考え方です。一つの詩を紹介したいと思います。この詩は13歳で脳性麻痺で亡くなった少年の詩です。短い詩なんですけど、桜の花を歌っているんです。桜は綺麗だ、だけどすぐに散ってしまう。桜の命は短い、だけど風にいたずらされても悪口を言わないで桜はずっと咲いている。桜は綺麗だ、だけどすぐに散ってしまう。桜の命は短い、だけど風にいたずらされても悪口を言わないで桜はじっと咲いている。まあ、この少年は自分の犯された境遇を変えたくてもどうすることもできませんでした。そんな彼が病室の窓から見えたのでしょうか、一本の桜の木と自分をダブらせて詩に歌っているわけです。桜の花の命は短い、だけど風にさらされながらも文句一つ言わずじっと咲いている。自分が侵されているどうすることもできないこの環境の中で、境遇の中で、とにかくあの桜のように与えられた命を精一杯生きよう、たとえ短くても花は咲くのだから、それが長かろうと短かろうと花を咲かせることに意味があるのだ。彼はこの詩の中でそう歌っているわけです。重い障害を持ちながら懸命に13年の命を生きた少年の姿に、自分に与えられた命を生きるとはどういうことなのかということを考えさせられます。確かに綺麗な庭園に咲くのか、それとも人目につかない寂しい場所に咲くのか、どのように咲くのかということも重要かもしれません。でもまずはですね、単純に咲くということ、つまり植えられたところで与えられた命を精一杯生きてみるということ、ここから始めようじゃないかと。 もう一度このことに目を留めてみようじゃないかということではないかと思います。鹿児島の山育、鹿児島にある教会に幼稚園が付属されていて、そこの幼稚園に目の見えない女の子が入園してきたんです。通称あーちゃん。彼女にとって初めての集団生活でした。先生たちにとっても目の見えない子供を預かるというのは初めてのことでした。その年の秋のこと、恒例の運動会にこのあーちゃんをどうしたものかということになりました。私も幼稚園で働いていたのでよくわかるんです。普通のクラスは大丈夫、でも運動会はどうしようってなるんですよね。私が5年間園長していた時も、例えば日に当たることのできないお子さんがいました。それから心臓の悪いお子さんがいました。がんを抱えているお子さんがいました。結構みんな重症なんですね、重病なんですよね。でもいろんな幼稚園を断られて断られて断られて、そして産育に来たっていうお子さんが多かったです。産育だからできるわけじゃないんだけれど、でもこういう子どもたちを受け入れることこそ産育幼稚園の使命じゃないかと。でも実際運動会とかなりますとね、さあどうしようかと、心臓の悪いお子さん、ダウン症だ、ダウン症のお子さんですね、ダウン症のお子さん、チアノーゼにならないようにとか、最初いろいろこう言われて気を使いながらお祈りしながら、でもなんとかもうニコニコニコニコしながら、運動会に参加してくれたんですけどね。この目の見えない女の子、さあどうしようかとかけっこがあるわけですよ。それで目が見えててもですね、幼稚園生のかけっこなんか本当傑作でですね、もう反対方向走ったりとかですね、もう本当に笑えるんですけれども、その目の見えない女の子あーちゃんには、そうだ、タンバリンをパンパンパンと叩いてその音で走らせてみたらどうかということで練習を始めたわけです。パンパンパンってやるとあーちゃんはその音を聞きながらニコニコしながら走ってくる、走れるわけですよ。じゃあ本番もこれでいこうと。当日、よーいどんの掛け声とともに他の子どもたちは次々にゴールしていく。あーちゃんはこの先生のタンバリンの音を頼りに、必死で走るわけですよね。おぼつかない足取りで、でもグラウンド一周して見事にゴールすることができました。最後になったけど、先生も観客も感動の拍手ですよ。中には涙を流しておられる方もいました。一人の教師がこんなことを言っておられました。走るということは他の人との競争ではなくて、自分に与えられた状況の中で一生懸命走るということなんだということに気がつかされました。全盲のあーちゃんは私たちにとって宝となってくれました。走るということは他の人との競争ではなくて、自分に与えられた状況の中で一生懸命走ることだということに気がつかされた。人生を輝いて生きるとは、誰かと比較するわけではない、誰かと競い合うわけでもない、ましてや今侵されている状況を呪うわけでもない。そうではなくて、ただ自分が植えられたところで、神様が植えてくださったところで、精一杯その命を輝かして、自分だけにしか咲かすことのできないその花を咲かすこと。このことをしっかりと忘れないでほしいなと思います。ではですね、そのような中で、神様が私たちを一体どのような環境のもとに植えられたのかということをもう少しですね、詳しく聖書から見てみたいと思うんです。聖書を開いたときにびっくりするようなことが 書いてあるんです。2つの聖書の言葉をご紹介したいと思いますけど、これは今映るんでしたっけ？大丈夫ですね。じゃあこの前に今スクリーンを下ろしてですね、聖書を初めてという方もあるかもしれませんが、聖書の中には本当に素晴らしい言葉がたくさんあるんですけどね、その中で私たちがどういうところに植えられたのかということについて2つの言葉を紹介してみたいと思うんですが、この次の次ですね。はい、ありがとうございます。詩篇92編の14編というところの御言葉なんです。私たちは主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。ですね。私たちは主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。私たちが植えられている場所は、それは主の家、神の庭園であるって書いてあるんですよ。自分が侵されている場所が神の家、主の庭園なんですかって。とてもそうは思えないと感じている方があるかもしれませんが、聖書はこのように語っているんです。本当に素敵な言葉ですよね。この詩を静かに瞑想していくときに、いかに自分は誤解していたかと思わされます。ちょっとしたことで神様に文句を言ってしまって、もっとこうだったら、もっとああだったら、自分はもっと幸せになれるに違いない。でも聖書は、でもね、あなたが今いる場所は神様の庭なんだよ、神の家に植えられているんだよ、気づかないんですか、そう語っているわけです。この植えられっていう言葉、ヘブル語でシャタールという言葉が使われていて、この言葉をもう少し正確に訳すと、この単純に植えるというよりも、植えられていたものが移植される、移し変えられるという時に使う言葉なんだそうですよ。その木を移し変える、そういう時に使う言葉なんだそうです。つまり神様から、初めから神様のお庭に植えられているわけではないかもしれない。でも神様がそんな私たちを神の庭園へ移し替えてくださる。で、その時の移し替えるというのは、最初に話したように、私たちが今侵されている環境そのものが物理的に変わるということでは必ずしもないんです。まあ変わる時もあるかもしれません。でも今侵されている環境は同じなのに、よく教会では霊的にって言い方するんですけれども、霊的に何かが変わっていく、あるいは心が変わっていくって言ってもいいかもしれませんが、私の中で何かが変わってしまう、それが起きる。じゃあどうすればこのような神様のお庭に移し変えられるのかというと、もう一つの言葉、これが同じ詩篇の第一編の2節3節の言葉なんです。ここにこういうふうに書いてあります。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木。ここにまた植えられた木って出てくるんです。 時が巡り来れば実を結び葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。その人は流れのほとりに植えられた木。きれいなきれいな流れのほとりに植えられて豊かな実を結んでしおれることがない、そんな人生になりますよっていうわけですよね。じゃあどうすればっていうと、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむことって書いてあるんです。あの聖書が初めてな方もあると思うんですね。でこの聖書は本当に不思議な書物なんです。この書物を通してこれまで一体どれぐらいの人たちが救われてきたことか、この聖書の言葉の不思議に触れていただきたい。昼も夜も。で、この流れのほとりって書いてあるんですけどね、この流れのほとりもですね、あの言語の、辞書を調べてみましたらですね、あの面白いことが分かりました。それは何かというと、これ人工的に作られた川なんです。運河のことなんです。水を引いてきた川なんですよ。そうするとさらにイメージが湧くんですよね。私たちは今侵されている箇所、もうカラッカラでとても神の庭園なんて思えませんっていう場所だったとしてもですね、神様の御言葉を本当に愛して昼も夜も口ずさんでいくときに、神様が作られた命の生ける水の川が私のところまで流れ込んでくるっていうイメージなんですよ。そしてそこが本当に麗しい神の流れに満たされて、私たちは実り豊かな人生に作り変えられていくということ、これ奇跡なんですね。でもこの奇跡は誰の上にも起きる。もし、まだ仕事が始まってわずかですから緊張の時だと思いますけれど、これが1年2年3年と経つとですね、いろいろと、いろんなふうな心境の変化もあろうかと思いますし、悩むこともあろうかと思います。そして人生についていろいろ考えることもあると思うんですけどね、そんな時こそこの聖書を開いてですね、そして何が書いてあるのかな、あるいはこの教会に来ていただいて、そして聖書にどんな教えがあるのかなって、また個人的にもいろいろなところで聖書のお勉強をしていますし、私はどこにでも飛んでいきます。そしてこの聖書の言葉で、たった一つの言葉で救われるってことだってあるんです。たった一つの言葉で。あるインドの女性がですね、もうカースト制度の中で生まれた時からもう奴隷なんですよ。で聖書なんか読むこともできない、字もわからない、でもたった一つの聖書の言葉を知るんです。神は愛なり、神様が私を愛しているという言葉、そのたった一つの言葉だけを知るんです。そして残り40年の人生においてですね、教会に行くこともできなければ聖書を開くこともできない奴隷のままだったんだけど、このたった一つの言葉がずっとこの女性の人生を支えていったんです。そういう証を前読んだことがあって、すごいなと思わされたことがあります。それぐらい力があるんですね。聖書の言葉は神様の言葉なんです。ぜひ、このような人生をですね、すべての人に、このような人生を生きていただきたいなっていうふうに思います。今侵されている環境は本当に感謝ですってね、言える人は本当に素晴らしいと思いますね。ますます祝福された人生になると思いますね。今侵されている環境はもう少しこうだったらいいのになって、でも大丈夫、そのような人の今侵されている環境も神の庭園に必ず変わります。その奇跡を体験してほしいと思います。繰り返しになりますけれども、神様が皆さんの今侵されている場所に植えてくださいました。それは神様の 目的があるんです。それは何かわからないけれども一人一人違う。でも必ず目的があるんです。そしてそこで一生懸命自分に与えられた命をぜひ輝かしながら自分色の花を咲かせてください。
これで、新入職員歓迎の牧師さんのお話は終わりますが、このあと閉会賛美歌というのがありまして、その賛美歌を歌った後に牧師さんの祝祷がございます。そしてその祝祷が終わったら登壇者が退場していきますが、その後皆さんが423番の一節をお歌いになることになります。225番これから歌っていただきますが、この一節は聖餐式という特別な式に使われる歌ですので、今日はそれの2番と3番だけを賛美していただきたいと思います。ではお願いいたします。立って、賛美いたしましょう。
優しい父なる神様、今日このように皆さんと共にあなたを礼拝できましたことを感謝いたします。神様は私たちのことをこよなく愛し、それぞれに計画を持っておられ、今それぞれの場に植えてくださった。だから私たちは神様が植えてくださったその場で一生懸命咲きたいと思います。時につらいこと、悲しいこと、苦しいことあるかもしれません。それとて私たちがきれいに花を咲かせるために必要な糧だと思います。どうぞでも神様、そのような時にはその人のことをあなたが支えてあげてください。そしてきれいな美しい人生の花を咲かしていくことができるように助けてください。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。